おはようございます。2022年4月24日日曜日朝5時48分、バイロンレディオ、また本日も、立ち上げてみました。今回ちょっとお伝えしたかったのは、このラジオ、これについてちょっと話をしたくて収録しました。簡単に言うと光と闇、映像と音といったところですかね。この関係性の面白さ、二元論の面白さ、絡み合いの面白さについて、のお話ですね。僕というのはこういう音とか、言葉とかそういうものが好きで、昔からそのラジオ聞くのは好きでしたね。音楽聞くのはその前には好きで、本当に子供の頃、まあ、母が情操教育というぐらいに考えたのか分かんないけれども、朝早い時間に、子供、まだ子供の頃に夜寝る前に、何歳でしょうか、多分毎日、ほぼ毎日のように、毎日ではなかったんですけど、毎日のようにレコードをかけてくれたんですね。で、それはあれだな、北海道から、広島に引っ越しをした時から始めたのか、かもしれないから、5歳ぐらいの時だったと思うんですよね。で、なんでその突然レコードかけ始めたかというと、まあ母が父と結婚した時に、荷物として、レコードプレーヤーと、それからそのクラシック全集みたいなのを給料で買ったみたいなんですよね。で、それ面白いもので、本とレコードが一緒になっているような世界音楽全集みたいなものだったんですよ。で、それを母が寝る前に俺兄弟3人にかけてくれて、で、まあ、まだ本当にちっちゃい子供だから分かんないから、あ、じゃじゃじゃじゃんが聞きたいって言ってて、じゃじゃじゃじゃんというのは、ベートーベンの運命でしたね。で、僕ら兄弟というか姉ちゃんも僕もじゃじゃじゃじゃんが好きだったんですよ。で、妹もで、なんかみんなしてその運命がかかってる、喜んでじゃじゃじゃじゃんって言って聞いてたという記憶がありますね。それも音楽の話で、ラジオというのは、僕はラジオが好きになったら小学校のもう5年生だから、広島から、栃木県に引っ越しまして、ませた小学5年生6年生はよくラジオ、深夜ラジオを聞いてました。生島博の夜はこれからっていうラジオだったかな。で、ラジオ、ああいうこのラジオっていうのがとても好きで、 まあ、ただ深夜ラジオっていうのは本当に深夜しかやってなくて、当時小学生だったから夜はね10時ぐらいでもう眠くなって寝て朝起きるというような繰り返しだったので、その深夜ラジオを聞くには夜更かしっていうのをしなくちゃいけないと、小学校6年生あ11歳ぐらいかで夜更かしをしなくちゃいけない、夜更かしをするにはこう頑張って夜更かしをしなくちゃいけない。でまあでもラジオ面白いよっていうから聞いてみたくて興味持ってラジオを聞くということを小学校の時にしていて、まあそれはもうなんていうか、まあ、要するにこのバイオロンレイディオと同じなのか、ある程度の深い話をするというラジオで若者に人気の生島ヒロシ、今は おじさんになったけれども、そのラジオを聞くというのがラジオに触れ合う、うん、多分最初だったのかな。その昼間のラジオっていうのはほとんど聞きもしなかった、テレビばっかり見ていた僕の世代はそうなのかな。そして僕自身もアニメとテレビばっかり見ていたという状態でしたね。でラジオと、そこから吉田照美さんとか聞いたりとか、そのうちに FM の方が面白いよと言って FM を聞くようになるという流れですけどね。ラジオってが担うものっていうのはなんかどっかこの人間のもっと深いところ、お金とかそういうものではなくて、直接その自分に響いてくるものですよね。相反して光というかテレビ、映像、これあとは映像を除いた例えばビジュアルだけ、これはまた明るい世界、これが与えるものっていうものもまた役割がちょっと全然違う、それこそ気分を明るくするってことがぴったりのように明るい気分になるというやつですね。あとはちょっと広島、当時の広島の RCC 広島とかどっちだか忘れました、どういうわけだか美術系の番組でなんかヌードを流してた番組があって、やたらそれを一生懸命見ていたということもありましたね、広島の場合。まあもちろん、当時だから裸はダメっていうことは別にテレビはなくて、そこで裸を見ることはありましたね。で親にこっそり隠れて裸の美術のテレビを見ていました、広島の。でですね、まあそれは映像の話だから、音っていうものが担うのは人間のちょっと深いところで、する話っていうのも結構深い話をするし、それが届くし、それをみんな聞こうとして、深い部分がこの音というのは変わっていく、変えていく効果があるのかなと思うんですよ。それはラジオの担う役目、音の担う役目なのかな。闇という漢字は門の中に音と書いて、闇というの。だから闇、暗さの中には音というのが大きく関係しているのかなと考えた、漢字を作った人はそういう具合に思いますね。相反して映像というのはなんていうのかな、瞬時に分かる、分かりやすい、即効性がある というところでしょうか。そしてまあ印象には残るけど、特に印象に残るということよりは瞬間瞬間が大切というか、とにかく鮮やかじゃなくちゃいけない、多彩でなくてはならない、そして瞬間瞬間でものすごいスピードで変化していくっていうのが光映像というものだと思うんですよ。でラジオ音、これは大地のようですね、地面のようですね。こう動きは遅い、うわごめんって言うけど、このなんか我々に深いものを与える、深いところを動かすという部分を担っているのかな。だから音が担う役割はそれ、多彩さとか楽しさとかそういうものを担うのが映像、光と闇っていうのはそういうことなんじゃないのかなっていう気がするんですよ。闇は、音を担い人の深いところを支えたりとかしていく。で、光は心の真ん中のその楽しさであったりとか、うわってひらめいたり、うわって楽しんだり、そういう上辺というかねの部分を支えているのが映像情報なのかなと思ってますね。要するに人間の顔で言ったら目の部分がそれを、耳の部分がそれを担うわけですけれども、だからこの僕がやってるバイロンレディオっていうのはいろいろこう深い話、そして喋るときっていうのは喋ることに集中しますよね。音に集中していく、言語化していく。で僕が得意とするのはそのそういう闇の部分、から発せられる音が好きで音を得意としている。反面 YouTube で僕好きなのはトモさん、 TOMO のトモさんとコハクちゃんっていうそのトカゲなんですかわかんないけど、黄色いトカゲを持ちながら喋るトモさんが好きです。それで よく YouTube を見ているんですけれども、初期 YouTube を始めた初期の頃の彼女の映像というのは結構スピリチュアルな話、要するに闇のところの話をして、プレアデスでの体験とかそういうことを言って、なんていうの、世の中のお金のこととかうまくやっていくこととか、そっちの話はよりも先にそっちをされていたプレアデス、じゃあシリウスか、シリウスの話、スターシードの話をしていた。でも最近トモさんは、むしろそっちの話を多くの人に親しみやすい話をするようにすごいチェンジしていっている。どう心を持てたらいいか、それを考えてらっしゃるのかなと思って見てますね。で僕は完全に闇の部分を担うというかね、それをやるのが得意だから、これラジオでこうじゃないんですかね、ああじゃないんですかねっていう具合にやっていくことを楽しみとしてますし、それを極めていきたいなっていう具合には思っています。で闇音という部分ではいろいろジャンルがありまして、音は音なりにというかね、 喋っていくということは、非常に頭を使うんですけれども、まあ、ライブ、非常にライブなわけですよね。今現在というものを伝えているものであり、相反して音楽というのがありますが、これはもう完全に音バージョンの映画なんですよ。で、音の変化、喋るということは音はほとんど変化しない、同じトーンでこうガーッと言っていって、言葉の組み立てやら、強弱で瞬間的にそのやっている瞬間でだし、これはあくまでその表層意識で喋っていることがメイン、非常にありきたりというかね、もちろん言葉を使うということがありきたりであり、ああ言えば言えなんですけど、音楽っていうのはまた違って、楽器というものを使って演奏したり、現在であれば当たり前にシーケンサー、コンピューター、ピアノロールなんかを使って音を組み立てていく、その組み立てていくというのは音の中の調和、あるいはわざと不調和、これを計算しながら組み立てていって、ある程度論理立てるっていうのは、まあ、ビートを決めていく、あるいはそのビートでその流れが生まれてきたんであれば、それを整理、形を整えていく、そしてそのあるセクションセクションで決まったものの順番とか、同じような A というメロディーの中にも、そのもう一度 A を繰り返すときに A の一部分をちょこちょこと言葉を変えることによって変化させて面白さをつけていく。この音楽というのは完全にもうそうやって整理して作り込んで、この音というものを非常に綺麗な形にした挙句、皆さんどうですかとこう提出するものですよね。で、相反して、こういうラジオ放送、喋るということは、それとはまた違って、あくまでは生ライブ、その人が今どう考えてるのかなっていうものをこう伝えて発信していくものであり、その音楽と違って、決してその喋りに美しさとか変化抑揚っていうのはつけづらいし、つく、まあもちろんつくけれども複雑なことはできない、単純なんですよ。単純だけれども、伝えられること、見せられることってのは少ないですね、喋るということは。だから同じ映像を除いた闇の中の喋るということと音楽ということの間には随分隔たり開きがあって、音楽っていうのはもう要するに簡単に言うと一つの曲にも詰め込むんですよ、いろんな思いを。だから一つの曲ができるっていうのは意外と時間的にというかエネルギー的にいろんなものが詰め込まれてやっと一つの曲になるというところですね。それに対して喋るということは、あくまでライブで今を伝えていることになるので、この違いっていうのは結構大きいなと思いましたね。で、まあ、YouTube なんかで、先ほど申し上げたトモさんが喋るというのは、姿を見せて伝えていく。で、まあ、トモさんって可愛いですから、そういう姿を見ながら、表情を見ながらの人が考える印象とか、そういうものの複合的な作用はやっぱり映像付きで喋るということのが大きいのかなと思うけれども、相当見て飽きないとか見てて気持ちいいっていうものがない限りは、まあ、映像で喋るというのは非常に難しい。で、僕はラジオという形を取るのは、まあ なんつうの、造形的に美しくないということもあるけれども、それよりはなんていうのかな、それもあるし、削ぎ落としでもあるんですよね。だから光の部分をバッサリ切って、もうそこの闇に集中して、その中での伝えること、もっと深いところ、まあ意図してるしてのことだと思うけれども、まあ深いところの話をしていっています。例えば会社の休憩所であるとか、道端で誰か友達知り合いと話をする、あるいは初めまして誰かと話をするということは、もう完全に光の部分の範疇の話であり、そういう深い話っていうのはなかなかねしないと。でも人っていうのはリズムを刻みたいから、そうやって、知らない人とでも時たま話をしたりする、友達と話をしたりする、それは映像を交えてのことですね。でラジオ、若者に生島ヒロシのラジオが昔深く突き刺さったのは、やっぱりその闇の部分での訴えかけるものが大きかったというところだと思うんですよ。まあね、日本のラジオというものが果たす機能というのは、日本にラジオが来たっていうもの自体、こと自体がいつ頃なんでしょうかね。そして日本の昭和の前の大正時代なんかはカフェなんていうのもあった、明治時代ももちろんね。カフェが担った役割、それから現在あまりそうね、あまり言われなくなったし、そうあれでもないけれども、あの大阪有線とかね、線で流す音楽で、この多チャンネルあるというもの、またこれもラジオ的な役割になっているけども、ただ有線である、線が引いてあるというところはちょっとだいぶ違うんだろうし、今は線を引かなくてもそのね、Wi-Fi からサーバーから拾ってくるってことができるんで、またいろんな方法論が変わってきている時代ですよね。その音だけという部分を見ていくと、どうなんだろう、本当に一部戦時中のひどいような時代で、そのラジオにしてもアナウンサーの喋り方にしても、もう格尺としたつまらないようなものももちろんあって、戦争放送みたいな、そう戦争放送みたいなのも昔はあったわけですよね。それで必ず地域にはその拡声器があって、アメリカが爆弾を落としに来るときは空襲警報発令、空襲警報発令って、その拡声器でっかい音で、知らせて、窓に、対策、一つの対策として窓に黒い紙を貼って明るいからつって爆弾を落とされないようにみんなしてシーンと静まり返っていたという、時代が日本にもあったということですよね。まあだからラジオが担う役割って一体何なんだろう。それ闇が担う役割って言ったら、やっぱり人間の深いところ、これをこれに訴えかけるものっていうのがラジオなのかなと思ってます。でそれを結構僕はやりたいと思って、こうやってバイオロンレイディオとして、流すことをしているわけであり、方や YouTube として映像も合わせて語りかけるというのは、これは光の側の役割であり、深いものってなかなか届きづらい、映像 にとらわれてしまって、こう耳に入ってこないというかね、それはそれでそっちの役割があるんですよね。でラジオはラジオで深いところに働きかけるという役割、そして音楽、音楽というのいうものはこう完全に、光というものを排除してますから、音だけでの構成、まあ基本はですよ。でもそれをなんかめちゃくちゃにしてしまったのが、まあジャニーズ、日本で言ったらジャニーズでしょうね。音で、海外で言ったらワーナーとかだろうけど、音というものよりは映像、見た目だけで人を集めて、ああじゃあそれに補いきれない音なんかは違う演奏者にやらせてしまおうということを始めちゃったのが、アメリカではワーナー、日本ではジャニーズとかエイベックスとか、それでしょうね。でもちろんそれだけではない、ちゃんと演奏者もちゃんと演奏する、ビジュアルも音も素晴らしいという人たちもいるんだけども、 Apex だからそこはまた違う、2種類いるけれども、んでもジャニーズに関して完全に映像に音を後付けして紐付けして、影武者みたいなものを作らせて、とにかく映像映像映像ということだけでちょっと音の世界をねじ曲げてしまった部分はあると思うんですよ。でもそんな中にもね、嵐のとかそういう本当に歌がうまくて、映像を補える人がいたんですけど、昔のジャニーズは特に、楽器は弾けないのに弾ける風な振りをしてそこの闇をごまかしていた。それはいいことじゃない。どっちにしてもな、嘘って言ったら語弊があるのか、詐欺的な手法で音を流すっていうことがあったんで、音はねじ曲げられてしまった、よじ曲げられてしまったっていう、音の世界でもやっぱりある、音楽の世界でもありますね。そしてチャートっていうものをいじくって、本当は1位じゃないのに1位にしたりとかするようなこと、これもまたねじ曲げてしまったんでしょうけど、音っていうのは人間の深いところに作用するからし、人はやっぱりいい音が欲しいんですよね。いい音聞きたい、まあ、それを考えたらそこは正常化した方がいいかなと思ってます。はい、今回は光と闇ということについて、お話をしてみました。光の部分を担うのは一瞬であったり、強いイメージであったり、変化が激しかったりとか してしまう、相反して音、闇の部分に関しては、人の深いところに訴えかけて、決して即効性はないけどじわじわ来るようなものなのかなと思う。だから光と闇の融合っていうのは、別に音と映像を一緒に流したところで別になんてことはない、そうじゃなくて、どっちがいいとかどっちが正しいとかっていう論争をやめて、どっちも素晴らしいということを知っていくということが、これからのアセンションを迎える時代に必要なのかなと思い、ラジオを収録してみたくなりました。最近のラジオ収録は長くしないけど30分ぐらいになってしまうんですね。でちょうど30分になりましたので、今日のバイロンレイディを締めたいと思います。だからたまにはこういう感じもいいのかなと、たまにはというかね、音楽をやり続けて、例えばねツイキャスライブとか、それで音楽のことも楽しいけれども、延々と喋っていくということで伝えていくということもまた一つ楽しいことなのかと思っています。これで連日のラジオになってしまったんですけど、良い日曜日をお過ごしください。それでは、リーデバイロンでした。30分ぴったりになんかなってしまった。さよなら。